はい、すいません。はい、今から始めたいと思います。よろしくお願いいたします。今から、公民館、それから人権協、それから花田小学校協賛によります、人権講演会を今から始めたいと思います。講師に田上時子先生に来ていただきまして、子どもに愛を伝える方法、子育てを楽しむためにということをテーマに、講演お話を聞きたいと思います。最初に小松先生の方から、はい、ご紹介をお願いします。
それでは簡単に先生紹介させていただきます。といってもレジュメの方にですね、裏の方に、プロフィールということで、きっと書いていただいてますので、もうそれを見ていただいたと思います。早稲田大学をご卒業後、カナダの方に留学されて1980年に帰国されます。現在は、ビデオドッグの代表であるとか、NPO 法人女性と子どものエンパワーメント関西委員長と、あるいは大阪の社会教育委員であるとか高塚市子ども審議員等です。いろんな場で、活躍をしていただいています。翻訳された本とか、執筆された本の一覧表もここにたくさん載っています。で今回は、その中にも、本の中にもありますけども、子どもに愛を伝える方法、もしかしたらその中の、エキスなんかもお話しできる、していただけるかもしれませんので、早速先生、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いけますか。こんにちは。校長先生はさすがね、先生なんで大きな声が出られておられますんですけど、ちょっともう講演が続いて声を潰してまして、すいません。聞きづらかった時にはどうぞいくらでも手を挙げてご質問ください。時間はですね、4時過ぎということであまりないので、もう本格的なっていうか話をしたいと思うんですけど、今ちょっとお話しくださったように、まず簡単に自己紹介して、子育てに、ね、ついてお話しようと思うんですけど、私は日本は大学で、その後カナダっていうところ大学院に行きまして、であと8年間、通算カナダに10年間いたんですけど、その時に大学院の後は8年間テレビの仕事をしてまして、ジャーナリストやったんですけど、そのテレビの仕事をしている時に、前半はシングルで後半は子供もいたんですけどね、ずっとやはり自分が女性やったりするもんですから、今日本でね、いろんな問題が起こってますけれども、そういうのを報道してたの。例えばいじめだとかね、それから非行であったりとか、性被害とかね、性犯罪とか、そういうことをずっとこう1970年代80年代、カナダっていうところで報道しててですね、その頃は本当に全くも覚えてますけれども、テレビの仕事なんていうのは土日がなくてですね、土曜日曜は大体暗室にこもって編集をするんですけどね、そのもうカナダではもう三千たる、今に非常に似てます。今は日本はね、毎日いろんな事件がありますよね。でそういう報道をしながらですね、日本から来るニュースはね、とてもこうなんか牧歌的でというか、今ね、今お若い方はこれが日本みたいなんですけど、私今っていうか58歳なんですけど、私が子供の頃で、私がまだカナダにいた頃、日本でそういうこうなんか事件ありますよ、事件ありますけど、世の中をこう震撼させる事件とかね、こんなこと、こういう衝動的な、こんな錯乱的なことあるんやろうかっていうようなね、事件っていうのが毎日起こってるっていうのは、史上なかったですよね。そういうところにこうカナダにいながらですね、日本から来るニュースはね、とても牧歌的で、いまだに覚えてるのは何やっていうと、もう今年のね、日本の米の取れ高はどうやとかね、今年のハロウィンが近くなったらかぼちゃの形はどうやとかね、なんとこう穏やかなで、そういう感じでカナダ8年間いたんですけど、日本に帰国したのが1988年で、ちょうど21年前なんですけどね、なんかね予感がありましたね。これからいろんなことが起こるやろうと。でね、世界的に見てもどの国も見てもそうなんですけども、それはもう単純に皆さんも毎日ねお子さんと接せられてお分かりだと思うんですけど、物があふれればあふれるほど暴力は増えます。でそれは日々の生活なので、こういう体験でされてません？物がねあるかないかでね、 子どもの子育てっていうのはない方がそれは子育て楽ですよね。どうしてかというと、なんで楽かというと、一生懸命勉強したら、一生懸命いい子でいたら、クリスマスに何々買ってあげるねっていうので、まあある意味で親と子供の間のこう約束が出てきて、親子供は一生懸命頑張ろうとするじゃないですか。で今の親ってそんな言われるんでしょ。毎日ね、物が溢れてて、もう簡単にただでマクドナルドに行ったらね、ハッピーセットのおもちゃをもらえるっていうようなね、ですから物で釣れないでしょ、ね、であればあるほど あったらそれを渡したらですね、それでじゃあもう子供のね教育終わったからで、そうじゃなくて次のものまた欲しくなりますよ ね。だから物でこれやったらこうやって これをあげたらね、一生懸命頑張ったらこれをあげるよねって言ったら、それをあげた途端に今度は次の何とか見つけないかんじゃないです。でこれね、実はね教育で一番良くないんです。何かっていうと、頑張ったら何々あげるねっていうのは賄賂なんですね。そうでしょ。で教育上いいのはね、やった時何々頑張ったらあげるって言って、やった後によくやったねと褒美をあげる方がずっとこう教育的な方があるね。ま、たそういう話をしようと思うんです。でもそれすらもできなくなりません。もう あまりにも溢れてて、でしかも物があればあるほどですね、親はね何とかして物を与えないようにっていうのが非常にこうプレッシャーになりますよね。つまり何とかして携帯を渡さんようにと思うのに、もう子供はね友達を持ってるやつ言うし、今なんか携帯はもう家族の情報のツールのようにしてね、連絡を子供と親が連絡を取ろうと思ったらね、公衆電話もないわけですから持たせざるを得ないと。で親は子供にね連絡用に行って携帯を持たせたはずが、子供は何してるかというと、友達同士のメールとかいろんな出会い系サイトとか見たりしてるんですね。だから親の思惑とは全然違うと。つまりね、何が言いたいかというと、物があればあるほど親は非常にストレスを感じますし、子育ても難しくなるし、そしてそのストレスが暴力という形になるんですね。これはどの国もそうです。まあそういう話をするともう長くなるので、
先生あのかけてください。
ああでもね、かけたら見えない。いいですね。大丈夫。なんですけど、まあそういうこうなんかある種の直感があったのと、それからやっぱり一番大きなのはですね、私が帰国して3ヶ月目にね、まあまあ日本では史上今はね本当にいろんな新幹線のような事件が起こってますけど、無差別差別とかね、それから衝動的に錯乱的にとありますけど、私が日本に帰国した年に東京埼玉でね4人の女の子たちが強姦にあって殺された事件が起こったんですね。あれが日本で、まあ、初めての、まあ、みんな身振りするほどの事件です。でどんな事件かって振り返るとですね、4人の女の子たちが強姦にあって、そして殺されて、別名宮崎事件です。この間ね、秋葉原、この間でもないですけども、秋葉原の事件の時に死刑が執行されましたけどね。でね、事件ですね。で私にしたらカナダでも日々ねああいう事件を報道してたんですけど、まあさすが日本はね非常にこう国家的で穏やかな国やった時に、事件で非常にこう世の中震撼して、でまあそれだけを語っても時間がもったいないんでやめますが、まあまあそれがきっかけにね、子供のことをやらなくちゃいけないなと思ったのは、まあ、こういう事件は、つまり女の子たちがね、強姦になって殺されてって事件は、これで終わらないだろうと、まだこれからも起こるやろうと。で、それはどうしてそういう予感ができてたかっていうと、まあ、カナダにいましたのでね、散々性犯罪って何かとっていうようなことを学んでましたから、今ね、言ったように物が溢れれば溢れるほど暴力を溢れる。それだけじゃなくて、内容が非常に陰湿であったりとかね、性的であったりというメカニズムがね、いろいろ考えてもあるだろうっていうことで、まあ一番日本で最初の仕事は、私は私の体よっていう本をね出したんですけど、それは今でこそ皆さん女の子の、ね、子供をお子さんをお持ちの方は、女の子はねいつかの時もう学校から一歩出たら、そして家から外へ一歩出たら、本当に何が起こるか分からない、性犯罪も起こるかもしれないっていうね、ことは皆さん思われていると思うんですけども、その21年前の当時はですね、こういう防止策やったんですね。そういうこと に起こった時に子供たちにね、知らない人に気をつけなさいと、ね、変質者に気をつけなさいと、夜道は気をつけなさいと、何々には気をつけなさいと、一人にならないようにしましょうっていう防止策で、さすがにはあんまりそう言わないですね。でね、どうして言わないかっていうと、このね、何々しちゃいけない、何々を気をつけなさいっていう防止策ってほとんど効果ないんです。ちょっとね、単純にね、 簡単にね、実験進めましょうか。ちょっともう時間かかるけどもすぐに本番に行ってるんですよね。もう今日から伝えるルールがあるんです。皆さんね、ちょっとちょっとテーブルがないのもそのままで言うんですね。ちょっとリラックスして参加があったんですかね。ちょっとお疲れでしょうか。寝ないでくださいね。リラックスしてね、ちょっと目を閉じてですね、これからまた手しなくていいですよ。これからね、簡単な3つ短い文章を言うので、ちょっと絵にしてみてください、ね、そして、3つね、言って終わっ目を開いてくださいって言ってから終わってからね、どんな絵ですかって聞きますので、あまり真剣に考えなくてもさっとこう絵にしてくださったらいいのでね。はい、じゃ1つ目いきますね。どうぞ目をつぶってくださいね。知らない人について言っちゃいけません。2つ目、廊下を走ってはいけません。3つ目、犬は猫を追いかけてません。はい、どうぞ目を開けてください。最初にね、知らない人について言っちゃいけませんって言いましたよね。どんな絵でした？知らない人について言ってました、それともついてなかったですか？
ついておきそうなな
った。
知らない人、どんな人ですか？それがすごいおじいさんです。どうでした？車に乗せられそうね、出てきましたよね。次、廊下を走っていけませんって言いましたよね。どんな絵ですか？
走ってるとこに注意してるじ
ゃん。ああ、走ってましたよね、うん、どうですか？
廊下を静かに巻いてあって、その横に走ってます。
走ってますよね。
最後、犬は猫を追いかけませんって言ったんですけど、お名前は分からないんでごめんなさい。どんなんでした？犬は猫を追いかけてました。追いかけてません。ですよね。隣もの方もどうですかね。はい、ね、この3つね、全部共通点があるんです。私がね、日本に帰ってきても驚愕したのは、4人の女の子たちが暴漢なんて殺されてるんですよ。それの防止策がね、知らない人について言っちゃいけない、1人になっちゃいけない、編集者に気をつけなかった。でね、今と同じなんです。つまりね、知らない人について言っちゃいけないっていうことを教えたわけでしょ。でも子供が描いてるは知らない人について言ってるんです。ですよね。廊下走っちゃいけませんって言った時は廊下走ってますよね。どうしてか、それからね、犬は猫を追いかけてませんっていうのもね、犬は猫を追いかけてましたよね。これね、何かっていうとみんな否定語なんです。何々しちゃいけません、何々ですね。でね、もっと言うと、まあ、小学校1年生ぐらいだったらそうでもないもんで、就学前の子供たちのね、こう手を引いて外歩いててね、車がバーッと来たら親がですね、飛び出したらいかんとか言いません？走ったらいかんとか言いません？子供すぐに走りません？あれ危ないですよ。つまりね、否定語っていうのはね、絵になりにくいです。でね、これは言語学的に英語でね、否定語っていうのは大人の 80% の人も絵にならないっていうのなんです。でね、特に脳が柔らかいうちのね、だそうですね。だからね、もうね、暗淡たる驚愕した思いはね、つまり否定語っていうのは絵にならないんだけど、考えとしては理論ってところなんだよ。つまり子供はね、力ないと。だからあんたが何かしなさいってことを教えないで、その加害者に力ないように気をつけなさい、気をつけなさいと防止策がずっと続いてた。ところがそれは暴力防止に一切何の効果もないっていうのを、まあ、私はたまたま学んでて、それが理論としてはエンパワーメントです。つまりできないことを教えるんじゃなくて、できることを伝える、肯定語を使う。これはね、今日のね、もうすぐに家で使えますよ。家のルールは絶対に肯定語の方がいいです。どうしてか、否定語っていうのは絵になりにくいです。だから夜遅くなったらいけませんよっていうよりも、早く帰ってきなさいって言った方がいい。廊下走っちゃいけませんよっていうならば、ゆっくり歩きましょうって言った方が絵になりやすいです。でね、まあそれだけじゃないですけど、話はね、まあ、でもそういうことからね、もう何回やらなくちゃいけないっていうのが始まったのが21年前です。で、今まあ、で、まあ、それを肯定語ルールにというのはまたね、あとでちょっと話そうと思うんです。でね、まあそういうことがきっかけで、子どもたちがね、あらゆる意味でいろんな暴力に遭うやろうと、 でそれをね、なんとかして止めようと。でね、だんだんね、21年間、そのことをずっとやっててね、まあ、だんだんもう一つ思い出したのは、この子供たちが事件を起こしだしたんですね。ね、まあ、皆さん、ね、ここはまだ小学校なんで、私もあの補助先生とお話ししてたんですが、で2人孫がいましてね、上の子は今年あの4月から小学校1年生になってるんですけども、まあ、まだまだ可愛いですよね。まだまだ親のこと聞きますしね、先生の言うことも聞きますのでね。だからね、あの親の言うこと、先生の言うことをしっかり聞く間に、あることをやってるかやってないかと、あとは全然違います。言うことを聞くと押さえつけるんじゃないんですよ。言うことを聞くときにきちっと議論をするってことなんですよね。そこで力をつけてやるってことなんですね。まあ、そういうことで聞いていただきたいと思うんですけど、なんでそんなことを前触れにって言ったかというと、まあ、最初はね、子供たちが暴力に遭わないようにと思ったんですけど、だんだんね、子供たちが暴力の代わり行為をするケースがものが目立ち出したんですね。例えばね、こちらはないって言って聞いてよかったなと思うんですけど、いじめの問題だったりね、それから子どもの非行の問題だったりね。でね、あのとてもそのことに関心を持ったのは、まあ、被害者をなくそうということと同時にね、私はまあ自分のことから言うと娘は一人で、あの子供はね、ただあの自分自身の子供は一人なんですけど、まあ、子供の問題ずっとやってますので、子供たちをいっぱい見てますのでね、あのもう一つ感じたのは、もう育てる側はね、被害に遭わない子供だけじゃなくて、もしかしたら加害者を育てている場合があるかもしれないね。でね、もう一つね、まあ、今日は学校内であえて言うんですけどね、私はすごくね、カナダと日本の違いあってね、感じることがたくさんあるんですけど、山ほどあるんですけどね、あの親であることでね、いくつか気になることがあって、それも今日はあえてと思うのはね、一つは例えばあの子供同士のいじめがあったりするでしょ。そうするとね、みんな関心があるの、親御さんはね、子供、自分の子供を何とかしていじめられないようにって関心があるんです。親はね、あまりね、自分の子供がいじめの加害者にならないようにっていうのはあまり関心がない。まあ、ここにいらっしゃる人は特別かもしれません、ね。でね、どうしてかっていうと、私の講演以来がほとんどそうです、ね。でね、やはりね、あの覚えていただきたいのは、あの暴力の合わないっていうことに差があってもね、暴力っていうのは恋の裏表なんですね。でしかも私たち大人の責任っていうのは、暴力を受けない子だけじゃなくって、暴力を与えない、ね、例えばこういう白書が出てます。大人の犯罪者は多くは思春期の時から事件を起こしてるっていう数字が出てます。でもっと今分かってるのは、その事件を起こしてるのは15だけじゃなくて、15、6歳じゃなくって8歳や9歳の場合があります、ね、だから私たちそこにきちっと目をやらないとね、やらないと、まあ、手遅れってことは一切ないんですけどね、まあ、そういうことも含めてですね、あの私は、あ、親と一緒に、親って何なのかと、親って何なのかっていうのは子供を育てる存在やと。でその子供の存在なのが何かね、親が知らないことがあった時に、子供が間違ったことを起こした時に、それは子供は責められねえと、ね、子供の問題っていうのはこんな子供に誰がしたって親の問題です。だからといってですね、私の役割はね、今日あの親御さんが多かったら、まあ、それはそれであれなんですけど、まあ、先生方も一緒にいらしてくださったらと思うのは、私あのずっと日本 の, あの家族関係なんか見てて、そしてあの日々親御さんに接してて、やっぱり親が子供への子育ての不安に思う内容が違う、変わってきましたね。変わってきたっていうよりも、こんなね、こんなことで、なんでこんな些細なことで悩むのっていうのが悩みです。それどうしてかっていうとね、やっぱ情報がものすごくあるようでいてね、やっぱ家族が核家族化して、だんだんとこうおじいちゃんおばあちゃんがいなかったりして、もうそんなこと大したことないやんとかね、いうような人がだんだん減っていた。でもっとね、社会が悪いんだな、子供に問題があったら、あんた親として何してんのっていうのはありません。これね、諸外国にあると思わせてください。とてもね、日本の特徴なんです。親が責められる、子供に問題があったら親が責められる、特に母親が責められるね、でそういうこうプレッシャーなんですね。でね、私の役割だと思ったのは、まあ、子供にいろんな問題が起こって、それは親の問題だと。だけどその親だけを責められないと、そうではなくて親以外の人も一緒になって子育てをする、これを育児の社会化って言います。今政権が変わって、私もね、多少あの政党にもあのどの政党に属するってことはないんですけど、研修はね結構してますので、あの今政党が変わってですね、まあ、民主党があの子育ての支援の中で子ども手当ってありますよね。これは私がずっと言ってた あの育児の社会化の第一歩です。何かっていうと、親だけで、親の経済力だけで子供を育てれません。今は親だけで子供を育てるような環境じゃありません。で、何を言ってるかというと、親以外の先生方、いらっしゃった先生方も、それから地域の人もね、一緒になって子供のどう関わったらいいのか、どうね、関わる必要があるのか、もうしない方がいいのかっていうようなことをね、学びましょう。で、それをあの専門用語では親教育って言います。で、まあ、英語ではペアレンティングって言います。で、私は親だけにね、それを学んで学んじゃうんで、親以外の人も一緒になって何を子供を求めてるのか、まあね、一言で言うと、あのどんなふうに思ってるかっていうと、あの親の役割ってね、子供が、まあ、この家から自立して社会に育っていって、それをこう手助けする役割ですよね。それが親だけでなかなかできなくなった。で、それは一重に子供を取り巻く環境が激変してます。例えばあのこういう言葉が昔からありましたけど、子供は親の背を見てね、親の背を見て子は育つっていうのがありましたけどね、私なんかよく言うんですけど、あのね、あの親の背を見て子は育つ、それはあの間違いではないんです。特に思春期の子供っていうのは親の言うことは聞きません。ですけど親の背中を見てます、しっかりとね、まあ、ですけど同時に親の背を見て子は育つって言って親は思うとね、あ、親何もせんでいいやと、背中で見せてて一生懸命自分さえ言ってたら子供はね、まっとうになるんやと思うんですけどね、今はね、そうはいきませんね。子供の取り巻く環境がね、昔はカラオケはなかったですし、インターネットなかったです、出会い系サイトなかったです、携帯なかったですね、ゲームセンターなかったです、子供は DS なんて持ちませんでしたしね、そういう意味でも環境は激変してますよね。で、その中でそのもう親が背中だけではなくって、つまりね、親が背中だけにしてたらね、子供はね、いくらでも悪いことができる環境なんです。だから親が向き合わないかん。ところが私がまあ21年間体験したのは、どうやったら子供と向き合うか、向き合うっていうのは余計なことを、余計なことにあのいつもいつもこう子供をずっと見ててですね、もう触りまくれっていう意味じゃないんですよ。そうではなくって、背中だけ見せるんじゃなくって、前を向いてしっかりね、やるときに何ができるかってことですね。で、そのね、やっぱスキルっていうかね、まあ、スキルっていう意味は、まあ、技能と訳してもいいし技術と訳してもいいんですけど、やっぱりね、私が子供の時には親は必要なかったかもしれません。でも今の親は昔の親以上にいりますよね。だって携帯与えたらそれで済みませんもん、ね、携帯与えた限りにおいて親の責任でそれをどう使うかって教えないかもしれないね。で、それは親だけではできない時代になってますよね。で、そういうことでですね、あのずっとここ、特に95、6年ぐらいからですかね、あの親のことを関心を持ってやってきました。で、もうあの中身に行きたいので、あのつらつらと他の話をもしも時間があったらしますけれども、ですね、4番目にね、ちょっとここまでの話で、あのレジュメの 1,2,3 をね、5分でまとめます。私はあの21年間見てきて、あの、ね、日本だけにして起こってない子どもの問題ってあるんですよ、ね。まあ、それもいっぱい話すとですね、あのまた時間が足らなくなるんですけど、まあ、一つだけ、特徴的なので言っておくと、あの、まあ、一つに限らないですね、あの子どもが、ね、自らの命を絶つっていうことも世界一なんでね、子どもの自殺率は日本は世界一です。で、私はあのずっと子どもの問題をやってますけれども、あの命さあったらばと思うことようあります。で、それもなんですけど、それ、ね、もう一つ特徴はね、引きこもりって聞かれたことあります。幸いにもね、あのこの学校は不登校がないっていうのよかったなと思うんですけど、引きこもりのね、あの動機になるのが不登校が多いんですね。で、不登校が起こった時にはやっぱ早期発見、早期ね、なんとかしてあげた方がいいんですけれども、まあ、それがこう動機になってからにずっと家から出ないというような思います。引っ込まれは分かりますよね。あの期間は6ヶ月なんですけどね、6ヶ月家から出なかったりとか、まあ、6ヶ月以上こもったりとかね。でね、あのこれもね、世界中ないんです、引っ込まれのケースって。ちょっとね、あのこれもこれだけ質問して次に行こうと思うんですけどね、日本をずっと見てるとね、日本だけにしか起こってない子供の事件って言いましたでしょ。でね、引っこもりっていうのは世界中ないんですね。で、これだけの件数っていうのも世界中ないんです。どれぐらいのね、子供たちが今、まあ、子供だけじゃないんです、大人もなんですけどね、30代40代も含めて どれだけの人が家に6ヶ月以上こもっちゃってると思います？ついて何人ぐらい、今この本当そこのカード開けたらね、とても天気が良くて明るくて、もうなんか今日は公園なんて聞いてなくてね、外にピクニックに行きたいな気分ですけど、それでも家から出ない人何人ぐらいいると思います？ちょっと聞きましょう。パッと目が合ったら聞こう。何ぐらいいると思います？
うん、6000人。
もっと言いますね。あのね、30代40代からなんです。で、50代はね、引っこもりいないんです。私も引っこもったことない。それはもう単純なんです。補充さんの夢おいくつですか？
55です。
え、55歳。55歳だったのが、昭和29年までですかね。当たりました。ご自分の部屋を持たれたのは何年生になってからですか？ほとんどないですね。ないですよね。あのね、50代はね、子供の頃自分の部屋持ってなかったんでね、引っ越しの習慣ないんです。で、引っ越しの場所がないんです。で、40代からないんです。でね、あの、6000人とおっしゃってくださったんですけどね、あの、豊中のちょっと保健所に聞いたわけじゃないんで、人数わからないんですけどね、30代、40代の含めるとね、今約ね、200万人って言われてます。
万ですか？
万です。200万ね。すごい数でしょ。だから日本ってね、なかなか格差社会って言いながら引っ込まれるっていうのはね、誰かに食わしてもらってるんですもんね。豊かっていうか、豊かじゃなかったら子供引っ込まれてできませんから ね。だからこういう国はないですよね。で、やっぱりあのその1割が10年間以上長期化してるんですけど、もう長期化したら親ではもうどうしようもないですね。でね、圧倒的にやっぱ女の子よりも男の子の方が多いです。で、これでまた次の問題があります。あの、今ね、民主党が一生懸命女性たちに外でね、働いてもらうようにいろいろ施策も整えてますが、もうこれにもとても関係があってね、引っこもりの男の子を誰が育ててるかっていうと、もう我々ですね、父親ではありません、母親です。母と息子の関係ですね。で、これもね、世界中どこもありません。なんでこんなことが起こっちゃったかって、ついて思いません？でね、先ほどね、親の役割はって言って言ったように、子供がやっぱり大人になって自立して外へ出ていくことですよね。それを手助けするんですよね。それができなかったとしたら、ね。でね、まあ、その時に思いません？何が欠けてたんやろうと。何をしとけばよかったんやろうと。確かに100人いた100人の子供たちが持って生まれたものは違います。もうすでにね、持ってる子もいれば、時間がかかる子もいます。で、そういうことにね、あの関心があるときにね、あの今言ったように1、2、3をまとめて言っても5分やって5分つけてるんですけどね、感じたのは、あのつまりね、子供の問題は親の問題で、同時に社会の問題だと。で、その社会の問題だったときに、一緒にね、やっぱ社会が一緒になって子育てをせないかんと。あ、子育てで一体何なのかっていうのは ね。で、そのことをですね、あの4番から、まあ、ちょっと書いたんですけどね、まあ、ちょっと繰り返しになりますけど、子どもの取り巻く環境は激変してます。で、もう一つ激変してるのは親世代です。ここにあの今ね、小学校のお父さんやお母さんというと、私にとってはもう孫世代ですから、あの先生方にとってはあの今のね、お母さんお父さんというのは30代の場合があったり20代の場合があったりね、もちろん複数の子どもがいて40代があったりしますけれども、親世代が激変してません？でね、親が非常に今の 親世代っていうのは変わってます。でね、こういう言い方するのは何なんですけどね、どういう時代に生きてきて、どんな風に育てられた、つまり国がどういう風にしてね、子供を見てきて育ったかっていうと、一番ね、親としての史実を教えなかった世代です。それは単純に言ったら何かっていうと、勉強ばっかりさせられたと。いい学校に行きなさいと、いいところに就職しなさいと、もう男の子が勉強さえして何もせんでいいと。もっと言えば、男の子がスポーツやってるからね、勉強やってたらいいと。他はあんまり奨励されなかったりとかね。それとも、もう地域がこう車社会になってね、だんだんだんだん家族がこう密室になってるじゃないですか、ね。つまりね、親世代が親の予防演習をしてない世代なんです。予防演習って何かっていうと、50代の方なら、あのもうお分かりのように、あの小さい時からね、子供の育ちっていうのを非常に身近に見てる。自分自身が上の子を面倒見てたり、下の子に面倒見られたりとかね。で、 思ったのは、つまり子どもの感性が激変して親を取り巻く親世代がそのものが変わっていると、だからこそ親学習を一緒にしましょうと思った。これをペアレンティングって言います、ね、で、5番目いきますね。で具体的にね、じゃあ何をどうしましょうという話を時間をねされた方がいいですもんね。あの私が、まあ、長年、まあ、いろいろ探検しながら思ったのは、先ほどちょっと暴力のところも話してましたけどね、暴力を例えば振るう子がいたとしたら、ね、まあ、いじめで人を叩く子がいたら、それはどういうふうに考えたらいいのかというのは、まあ、被害を受ける子がいて、加害行為をする子がいる。その時にね、今先目をつぶっていただいたように、いじめをなくそうと思って、あんたいじめたらあかん、いじめたらいかん、いじめたらいかん、100回言ったっていじめはなくなりません。どうしてかって言えば言うほどいじめっていうのは助長されますから、ね、そうではなくて、その子はねどう思ってるかっていうと、じゃあどないしたらいいんってことです。でね、私はどんなふうに思ったかというとね、要するに何かが欠如してると、まあ、スキルが欠如してるってことですね。これを文部科学省はライフスキルって言います、ね、で実はライフスキルっていう、つまり生きていくために必要な、まあ、スキル、それを身につけてやるのが実は親なんですね。親であったり教師であったり地域の人であったりするね。で親だけで今足らないというのをね、あの繰り返しましたけど、それが一緒になってっていうのが育児の社会だってことなんですけどね。でもうちょっと言うとね、じゃあ何が足らんのやと、でそれをね私はこんなふうに思った。つまり子供が大人になる過程で必要なものがあるんです。育てられない赤もがあるんです。でこれをね与えるのが親の役割やと。で子供は何を育てられないかんかっていうと、集約するとですね、次の4つです。一つは所属欲です。所属欲が満たされないといけません。それはねレジュメの、2番に書いてます。所属感、それから境界線、感情、それから肯定的な力からっていうのをね書きますけど、この4つです。でこれをあの親御さんも学校の先生方も意識してくださると、子どもの見る目が変わってきます。で一つはね、大人も子どもみんな私たち本能としてね、何を必要としているか、で何があると情緒が安定しているかっていうと、実は所属欲なんです。例えば私はこの学校にいててよかったと、あこの学校大好きやと、あそこに行けば自分は所属しているという欲求を満たされると、ね、だけど逆にね、うちの家は家にいててもねちっとも安心してられへんと、もういつ夜間が飛んでくるか分からへんし、いつ怒られるか分からへん、どなられるか分からない。私は、まあ、例えば田上だってすると、田上何々でいることが非常に嫌やと、そうすると所属欲で満たされるんですよね。で私は95年にキャップっていうね活動を日本で広めましたけれども、あれは何を言ってるかっていうとね、子どもたちが、ね、非常にこう情緒深く育てるには、自分で安心してれるっていう気持ちが非常に重要やと。その安心を理論的に変えるとですね、所属欲です。で所属感が満たされると、おのずと自尊感情を育ちます。逆に言うと、自分が所属しているところは非常に脅かされると、もうなんか精神的にもね身体的にももうちっとも安定しないと、落ち着かないと、もういつ怒られるか分からない、いつどないるか分からない、いつ叩かれるか分からなかったらば、ね、所属欲ってやっぱ満たされるんですよね。で私たちものすごくねこう分け知りっていうか、まあ、有識者はよう言います。あのとにかく子供がどうあっても、ね、その子をそのままあるがままに引き受けましょうと、あるがままに受け入れましょうとね。これ言うは簡単ですが難しいですよ。自分以外の人を引き受けるというか受け入れるというのはね、あるがままを受け入れたらもうそれは宗教です、悟りみたいなもんですよね。でもそれはやっぱ親に求められるもんやとよう言いますよね。どうしてかというとね、これ理論から言うと何かというとね、あるがままに満たあの受け止められる、つまりね何か言っても怒られないと、私の話は聞いてくれると、ね、でそれはね理論から何かっていうと、私の所属欲は満たされてるわけです。例えば虐待なんかあったりするとね、いつ何時戦われるか分からない、言っても戦えるだけやと、何しても戦えるだけやっていうのがあるとね、やっぱり所属してるっていうことの方が満たされるんですよね。でね、それをねあの違う形で使うとね、例えばうちはあの6歳4歳の孫がいるんですけども、4歳ぐらいになるとね、もういろんなお手伝いができます。でうち の, あの4歳の男の子はあの役割をね、だから4歳の子も6歳の子も役割を与えてるんですけどね、あの4歳の子は犬のお散歩と、それからお風呂の蓋をするのね、あ重いでしょ、うち高齢者も多いのでね蓋をさすんですけどね、 それはね、あえてやってるのは何かっていうとね、やっぱ自分に家の中で役割があるっていうので所属欲が満たされるんです。なんか役に立ってると。だからあえてね、逆にね、お手伝いをさせればさせるほどいいですよ、ね、過剰なお手伝いをさせる方がいいですよ ね。だけどその子の年齢に合った、その子のできるね、でその子がちょっとこう何かを目指せるってね、それも一つ の方法です。それからね、もう一つ、これは日本のように非常に苦手なんであえて言おうと思うんですけどね、大人だけじゃなくて子供も境界線っていうのがあります。これ以上踏み越えてくれるなと、ね、私は私の境界線があると、こんなこと言われたら嫌やと、こんな喋り方してくれるなと、私は私として人格があるんやと、ね、これを境界線と言います。これは心理というか、まあ、要するに精神的なところもありますし、例えば私は性被害の、ね、子どもたちのカウンセリングなんかもやるんですけども、性被害に会い出すとというかね、会うとね、身体的な境界線が壊れてるんです。だ、身体的な境界線が壊れてる、逆に言うとね、身体的な境界線を壊せなかったらね、生きていけなかった子どもたちもいますよね。例えば虐待なんかあったらね、叩かれて嫌やと思うけれども、その家出ても自分でね、一人で生きていけない時にはあえて乖離状態にするっていうことを言うんですけど、まあ教会さんがこれ以上これも叩いてくれんなと思ってもそれを引っ張れないじゃないですか。それによって教会さんが壊れるんです。だから先生方はご存知だと思うんですけどね、叩かれやすい子って誰なんですけども、教会さんが壊れてる子は人に叩かれてもいじめられても逆にね、何が起こったかわからないっていう場合もあります。つまりそれは境界線が壊れてるんです。境界線はその子のある現象、ある時にね、壊さなかったら入れなかったっていうのはもちろんあるんですね。だからもうカウンセリングってそれを作ることなんですよね。で、何を言ってるかと後でどうやったらいいかということをお話ししますけどね、私たち大人だけじゃなくて、私たち大人でもありますよね。あの人のああいう言い方って嫌やわとかね。で、嫌やわっていうのを分かってたらきちっとノーって言えるじゃないですか。ここまで許すけど、これ以上はいいと思ったらもう私は今日で帰りますって思えるじゃないですか。それをね、親だけでなくて子供に作ってるかどうかね。で、私はまあよく馴染みのあるカナダの親と日本の子供親のね、関係を見るとね、やっぱり日本の方ではね、ようこういうふうに聞きます。子供は何かですよ、特に子供が、まあ、3年から4年なんて、だいたい思春期に入り出した時にね、自分というものができてきて、親の意見をいつもいつも聞かないと。小学校1年生とも5年生は違いますからね。とすると、あんた親に向かって何言ってんのって言い方、あんた何を親に向かって言ってんの、あんたもう食わしたらへんよとか ね、もうそんな嫌やったら出て行きなさいみたいなね。それは子供がせっかくね、自分の境界線を作ろうとしてるのに持ったらいかんということです、ね、でもね、非常に重要です。どうしてかというと、境界線というのは人権侵害が起こります。自分のに対しての人権侵害が嫌やと思ったら、境界線がなかったらどこで嫌やって言ったらいいか分かりませんもん。だからね、子供たちが親にね、親に嫌だっていうことは決してね、歯向かってるわけでも、ね、わがままの言ってもありません。私とあんたは違うんやっていうのは当然のことです。で、親と違う人間にならなかったら社会には出ていけません。だから引っこもっちゃう。で、3つ目は私は今これに関して結構いろんな本を書いてるので、また読んでいただきたいと思うんですけどね。私日本でね、またずっと体験しててね、子供とのコミュニケーションスキルって本を書いたんですけどね、何がをね、育ててやらないかんのっていうのは、確かに所属欲もあるし、境界線もね、知っててほしいしですけれどもね、とても重要なのは感情やと思いませんね。でね、これに関してはね、まあ、最近はね、私だけじゃなくていろいろ感情のことを言われたり本を書かれる方なんかいたんですけどね、まあ、私は自分自身 の子育てを振り返っても、なぜかというとね、感情ってね、どういうのかというと、みんな持ってるんです。親も持ってる、子も持ってる、年寄りも持ってる、どの子も持ってる、ね、動物の中で感情を持ってるっていうのは人間だけです。まあね、コードなんていうか、オランダっていうのはもちろんありますけどね、ちょっと内容は違いますからね。でね、皆さんね、同時にね、一番悩みになるというか、一番こう自分の問題であったり悩みであったりっていうのを突き詰めたら、自分がどう感じるかって感情がありません。例えばね、生きがいを考えると、子供にね、生きがいを考えてほしいと。もっと言うと、大人の皆さんも日々ね、私にとって生きがいないやろと、 私にとって幸せって何やろ、どうやって幸せになるのやろと思った時に、どうやったら幸せになれます、でどうやったら幸せになるかっていうことを子供にぜひ大人は伝えたいと思いますよ ね。でもね、伝え方間違うとこうなりません。お金を稼いだら幸せになれるよと、結婚したら幸せになれるよと、ね、子供何人持ったら幸せになれるよと、何々に就職したら幸せになるよ、なれるよっていうメッセージを与えたりしません。でも実はそうじゃないっていうのは大人みんな分かっていらっしゃいますよ ね。つまりね、どういうことを言ってるかっていうとね、あの私がこれは私が判断ですよ。それでまあ、まあ、あのなんていうか、まあ、私の一つのテーマにして感情っていうふうにあったんですけどね、あの親の子供のね幸せを願わないような親は親の先生もいませんよ。自分の子供には幸せになってほしいと思いますよ、ね、じゃあ幸せになってほしいと思った時どういう伝え方をしてるかね。でね、私が金刈言ったのは、幸せになってほしいと願わない親はいないと、だけど幸せを感じるねことを良しとしてる、もっと言えば幸せを感じる力をつけてることをやってるかどうかね。だってね、こういうのありません、ね、子供がわーっと泣くとね、そうすると女の子よりも特に男の子に泣いたらいかんとかで言いません。泣いたらいかんというのは感じたらあかんってことですからね。でその蓄積がですね、泣いたらいかんというのを感じたらいかんというのがどうなるかっていうと、感情っていうのは性格がありましてね、抑圧すればするほど爆発します。感情っていうのを小出しにしてやれば爆発しません。でも私がやっぱ知る限りは、女の子よりも男の子の方が感情を抑圧されます。女の子の方がまだ小出しを許されています。だから女の子があまり暴力的にならないんです。つまりね、暴力って何かと感情の爆発なんです。でね、どういうことを言ってるかってね、幸せになってほしいと思うんだけれども、幸せを感じる力をね、親が秘密つけてやってるかっていうと逆の場合があるんです。何かっていうと、子供はちょっとね話をしようと思って、あんたうるさいとかね、あんた子供なんとかね、なんかちょっと話を聞いてほしいと思ったら、まあ後でねとかね、うん、もっと他に、もっと言うと、あのなんですかね、つまりね、あの携帯や、まあ、インターネットのね、あの、まあ、私はもともとメディアの人間なんで、まあ、私はあの自分の娘にも言ったんですけどね、もうできたらね、9歳前まではインターネットや携帯を持たせん方がいいんですよ。どうしてかというと、ここのね、人が人として非常に重要なこの前頭葉っていうのの 97% ぐらいが、まあ、あの大体3歳から何歳の間にできるんですね。で9歳の間にね、やっぱここは、まあ、いろんな研究がありますけど、やっぱりゲームのになってほしくないですよね。で私は自分の現場から言うとね、まあ、携帯も出したと、インターネットも出したと、でなんか楽しそうにしてるし、それがメールでも親とやり取りできるわと。ところがね、インターネットや携帯のねメールで交換できてもね、できないのがあるんです。どういうのかというとね、情報の交換はできますが、感情の交流は絶対できません。これ保証します。携帯いくら使われてるからって言って話し方上手には絶対なりません。なぜかって感情は一回ませんか。でね、感情の交流っていうのはね、つまり感情を育ててやろうと思うと、やっぱりね、惜しみなくね、親は子供の話を聞いてやらないかんです。で親がしっかり子供の話を聞いてくださると、思春期が随分違うんですよ。どう違うかというと、しっかり聞いてくれる親のの説教やって聞こうと思います。ところがね、自分の話で全然聞いてなくて説教ばっかりやってたら、もう思春期どうなるかってうるさいなんですね。うるさいってなんですね。それはもう大人もそうじゃないですか。自分の話をしっかり聞いてくれる人の話やって聞こうかと思いません。自分の話で全然聞かないのにね、その人はもう大人ぶってね、親ぶってね、なんやかんやって言っても、聞くもんかと思うのが思春期です。それでも聞いてると、それもう逆にやわですよ。でね、まあ、そんな風にね、非常にあの感情って重要やと。でもう一つは、その力の使い方って あるんですけどね、まあ、あえて言うと、やっぱあの私はエンパワーメントって言葉をね、まあ、早くから言った一人だと思うんです。つまり子供たちは内なる力があると。だからずっと言ったように、事件にね合わないために気をつけなさい気をつけなさい気をつけなさいじゃなくて、その内なる力を引き出して何ができるか教えましょうと、まあ、これがね、言えば私の一番の功績でしょうね、やったことはね。それがエンパワーメントっていうんですけどね、同時にね、エンパワーメントの言葉を使いながらね、あ、言わなあかんなと思い出したのはね、子供に力があるだけであかんですよね。力があるのと同時に、力の使い方を教えなあかんですよね。 あんたは力あるよって言いながら親はバシーンと叩いてたら、子供は何をね学ぶかっていうと、問題解決のストレスの発散っていうのは暴力を使えばいいっていうことですね。つまり力があってもその使い方をしてるからですね。親はですね、こう子供のね手本見本ですから、そういう意味では背中をよく見てます。いやで、まあこのね、じゃあ4つを育てるために具体的にじゃあ私たち何をしたらいいのかっていうのはこの、あの星です。5つのスキルっていうのをやってますけど、あのこれはあの私ではなくて私の講師役みたいなね、あのエリザベス・クレアリーっていう人が、まあ、30年間 の, あの、まあ、子育てのっていうので、あの、まあ、世界で、まあ、世界でってあるかもしれません、アメリカであの女性で初めて親のプログラムを作った人なんですよね。まあ、その彼女の私をスタートエンディングっていうのをそのままで、あの、まあ、伝えてるんですけども、まあね、この5つ星があって、その今のね子どもたちが何を育てないかと、つまり所属感であったり境界線であったり感情であったりね、肯定的な力ってお話をしました。でその上でじゃあ具体的にどうしてね、日々どうしたらいいかっていうのがこの5つです。でこの5つの中に細かく言うと3つずつあります。で、まあ、あの今日あの1つでも覚えて使っていただいたと思います。あのね、ちょっと時間限りあの話したいと思うんですけどね、この中でね、あの良い行動を見つけるってありますでしょ、ね、親の役割っていうのはね、子供の良いところを見つけるんですよ。親の役割ってこう思ってません？子供の悪いところを見つけて怒ると、これが親の役割だと、ね、ところがね、これもどんな臨床の実験でもそうなんですけどね、悪いところを見つけて叱って怒鳴って叱責して子供の行動が変わったことはありません。これはあのアドラー心理学の元であるアルフレッド・アドラーという人が言ってます。子供のね行動を変えようとしたらね、親にとってこの行動は変えてほしいと思った時にね、そのことで叱責しても何の効果がないって言ってます。どうしてかっていうとね、書かないです、まあいいですね。あのね、あの注目するっていうのはね、良い行動を見つけ出すの星のところにもう書いてますので、ね、ちょっと見ていただきたいんですけどね、子供ってね大人とねどういうところが違うかっていうとね、あの年齢じゃないんですよ。今の4つ言いましたでしょ、年齢ではなくてね、私一番身近なね、あ、いいです、一番ね身近なところで言うとね、つまりね何歳になって大人になるっていうのはありませんでしょ、ね、体は大人となりますけども、心の年齢っていうのは人それぞれ違いますよね。で一番最近ね、あこいつはガキやなと思ったのは、あの大阪府の知事の橋本さんまあずっとね、あの大阪府の男女共同参画センターの幹部でいますので、ずっとやってきたんですけど、どうして何かっていうとね、あの、まあ、彼は早稲田の後輩なのでね、あんまりワンワン言われないんですけどね、非常にあのパフォーマンスが好きでしょ、で注目されたわけでしょ、あれもねガキそのものなんです。でね、こんなこと言われてくれたら、まあ、言ってもいいですけどね、あの人共同参画人じゃない、
そうです、そうです
ね、あの早稲田の後輩でもあり大阪のあれなんですけどね、どういうのかって、それもねアルフレッド・アドラーって言ったんですけどね、子供っていうのはね注目される存在なんです、ね、それをしっかり覚えていただきたいと思うんです。学校の先生方も覚えていただき、つまりね大人と違いはね、大人になって成熟しだすと人の注目が必要なくなります、ね、ところがそこに至るまでには十分な注目が必要です。である人はアタッチメント、ね、っていうような言葉が使われますけどね、私はあの注目っていう言葉が好きなんですけど、分かりやすいので、ね、何かっていうとね、あれあのアドラはどう言ってるかっていうとね、注目される存在やと、でもその注目される中身が問題ではないんです。つまり注目はされてほしい、されないと子供は生きていけないんです。だけど何で注目されたかっていうのは関係ないんです。でね、何かっていうと親がね子供の悪い行動に注目するってでしょ、あの電話を上げるとね、あの質問なんかを聞くと、例えば子供のどんなとこ困りますかって聞くと、いやうちの子供は嘘をついて困るんですって言われるんですね。でそうするとその親御さんは子供が嘘をつくっていうことを何とか変えたいので、また相談もされるんでしょうけどね、何とか変えたいと思うので嘘をつくことは困るんです。だから嘘をついた時に怒ろうとするでしょ。でもねそれじゃ変わらない。どうしてかっていうと、その親御さんがその子供にね声をかける時はいつかっていうと、もうこうやったらここでね言うと分かりやと思うんですけど、嘘をついた時に声をかけるんです、怒るんです、ね、そうすると、ね、子供はねどうやって言うと、自分が注目されたいと思った時に嘘をつくんです。 だから非常に悪循環でしょ。でね、親の役割っていうのは今日これだけ覚えていただいてもらいます。親の役割ってね、親の努力ですね。もう子供のね、良いところを見つけて褒めてやるっていうことです。いやうちの子供はね褒めるとこないんやって、それは親の問題です。絶対ありますから。なぜかっていうと褒める努力してないからです。それとね、その子のレベルに合って褒めてやらないかんですよ。例えば子供はね、学校から帰ってきて、今日ね算数の試験があって45点取ったとって言った時に、ある親がね、あんた45点、お姉ちゃん見てごらんよ、いつも80点取ってきて、もっと頑張りなさいよと言ったら、これもあかんですね。だけどある親は、あんた偉いやん、いつも40点やのに5点上がったやんっていうね。つまりね、その子のレベルに合わせて見てやらないというところが見つからないんですよ。あのね、有識者は、ね、無責任にね、もうどんなこともやればできると言います。ですから嘘です。やってもやってもできない子はできないんです。やらなくてもできる子はできます。だけどね、そこまで言っちゃう、そこだけで言ったら私の役割いいんですね。でもね、その人を見てるのは勉強だけで見てるかできるんですよ。でもその子は他のことができるわけですよ。だから親の、ね、目線がどれだけ大きいかによって、その子の力が伸び方って違いますよね。でね、つまりその子のレベルに合わせた人と比較するということです。特に兄弟はお姉ちゃんがとかね、つまりその子の目線に行って、その子の、ね、レベルに立つと必ず褒めるものがありますから。というよりも褒めるものがないっていうことは、それは子供の問題で、親の問題です。でね、実にね、日本の親はね、褒め下手です。私も含めて、私が子供のこと褒められてませんか。つまり叱ること、怒ること、注意されることがこうね、なんか知って方法やみたいに教えられてきましたもんね。昔の子はそれでもよかった、まあ、あの芯が強かったですから。でも今の子はそうではありません。そういう意味では ね、つまりね、あのあるところに来るとその子は怒られても平気になります。でもそれまではしっかりね、良いところを見つけて褒めてあげて、そして親が良いところに注目して褒めることによって、その子は所属欲を感じ、自尊感情を感じます。でもしも褒められないと思ったら、ね、褒める努力をすることのもう一つ非常に重要なのが、子供はね、持って生まれた気質っていうのがあるんです。例えばね、ものすごいテンションの高い子っていうのは一生高いです。おとなしいタイプ、非常にね、あのなんていうのか、こうテンションが低いからいつも低いです。いつも低いっていうかね、まあ、生涯にこうもちろんあれはありますけど ね、つまりね、あの言えばね、私たちはその気質をね、コインのどう見るかなんです。でね、親の努力っていうのはね、うちの子供はおしゃべりやねんって言って怒る様子にするのかね、え、いいじゃないって、おしゃべりっていうのは頭の回転が早いんじゃないとかね、うちのね4歳の孫は本当におしゃべりです。まさかずーっとしゃべってるんです。で、親うちの娘はもう嘆いてますもん、いろいろ探ってどうしようもね。ただ帰ったらね、いやもう頭の回転早いやなんと。だからね、気質は変わらないんですから、見方を変えてやるんですね。これ親の努力。次に、あの先ほどね、とてもやっぱりあの子供の幸せを感じるなって言っていたように、やっぱ感情を育ててやってほしいですね。で、感情、つまり感じる力、私はどんな道を歩みたい、ね、何になりたいかよりも、そのなったものに対して私はどう感じるか、ね、例えばアパートに住んでようがね、一軒家を持とうがね、その子供が幸せやって感じてくれたらいいんじゃないですか。1000万の年収なのかね、300万の年収なのかね、その子を選んでそれで幸せと感じてくれたんじゃないですか。つまりね、考えるんじゃなくて感じることです。で、感じる力がつくと必ず考える力がつきます。もう脳がそうできてます。つまりね、感じることと考えることと行動することというのはね、もう三角関係です。だからまあ、どこから手をつけてやってもいいんですけどね、考えることからつけてもいいんですけどね、まあ、感じることを触ってやるとね、やりやすいです。だって感じて楽しいなと思って意欲的になってそれを勉強しますもん。でね、感じる力を作るのに、親のね、基本的なね、っていうかものすごく簡単にね、何が今日からできるかっていうと、子供の感情を認めてあげる。つまり子供の話を聞いてやること。これがここです。で、もう特にあの子供たちがですね、あのだんだん思春期なんかになるとね、子供の話を聞くのももうね、もう何やっていう感じでね、もう本当にいつまでもガキだとかね、まあ、私思ってるので見ないではないですけどね、まあ、思う時はあってもね、ぐっとこらえてですね、その子が、その子、私が58歳のね、年齢でね、4歳の子の話なんか聞いてるとですよ、 でもね、コミュニケーションというのはね、非常にもう鉄則があって、ね、35歳のお母さんがその子の感情を聞くときはその子の年齢になるんです。何もね、子供になるという意味じゃないですよ。どういう意味かというと、私の価値観とか私の考え、つまり子供の話を聞くときにね、考えを言うのとは別ですから、子供の感情を聞くときには私の価値観、私がどう感じているか、私の好き嫌いは全部一時ストップです。そうじゃなかったらね、ゆっくり聞いてられませんから、もうすぐにね、何よとかね。でね、あの次の言葉も覚えていただいていいと思うんですけどね、あの、まあ、今日はちょっと時間の限りですけど、私があの子供たちにね、愛を伝える方法ってなぜ書いたかというとね、あの 親は錯覚しているところがあって、物さえ与えたら子供は喜ぶやろとかね、で一緒に時間を過ごしたらってあるんですけどね、実はね、子供が愛情を感じる感じ方と親が与え方は違う場合が多いんです ね。それはあの夫婦の関係でもありません。例えば人間がいつもいっぱいにいる方が私は好きだと思う人もいれば、いや私はもう一人になりたいと思う人もあればね、ね、どんな環境で育ったらにも関係があるんですけど、違います。これをね、個別性原理と言います。つまり夫婦であっても違いますし、親子であっても違いますし、一人一人ね、感じ方が違うんです。でそこをね、思ってくださると、ところがね、結構日本の親はどう思ってるかというと、私は子供の感じなの分かると、私と同じように感じてるはずやと、私が楽しいと思ったら楽しいはずやと、夫と子そうじゃないんですよ ね。つまりね、子供の感じ方と親の感じ方は違います。ただ子供が何が必要かというと、私がどう感じるかということの練習ですね。でそれを親側は、あんたそんなおかしいやないじゃなくね、あそうなんやっていうふうにして聞くと、つまりね、あのアクティブリスニングと言いますけど、まあ、積極的な能動的な聞き方をしてくださると、子どものね、子どもが非常に話がしやすいです。でそれはね、皆さんあの日々大人同士で体験されてると思うんですよ。例えば何かね、悩みがあって問題があった時に、誰かこの問題はすぐには解決せえへん、でも誰かに話聞いてほしいなと思った時に、こういう人って絶対いられませんよね。どんなかというと、ちょっと言ったらあんたおかしいんじゃないって言うと、ちょっと話すのやめときとか言うとかね。どういう人を皆さん選んでるかというと、やはりただ黙ってしっかりと聞いてくれる人ですね。だから話せるんですね。で問題は解決せんと思っても、でも感情を皆さん出されることによって穏やかになりません？だからね、あの私が知ってる中ではね、あのまあ、いろんなことがあると、地域に出たり学校に出たりね、まあ、学校に行った子どもたちもね、いろんな体験をしてますからね。でその中ね、いいことがあるので悪いこともいっぱいあると、嫌なこともあると、嫌な感情を別に排除することないんですよ。それも大切ですよ。嫌な体験しなかったらね、社会人になったらどうするんやっていうことですね。そういうこともある。でもね、家に帰ったらとりあえずうちの親はしっかり聞いてくれるっていうね、子どもの情緒はものすごく安定します。でぜひね、でそれはお金かかりませんね。で、あのどうもこうね、あの寝る前に本を読んであげるっていう習慣で、結構ね、日本語では習慣になってますけどね、同時にもう10分でも5分でもいいんですよ、子供の話を聞いてやると。でそれによってですね、感情っていうのが力をつく。で境界線っていうね、話をしたのと、一番最初にあの法廷語のね、話をしましたけど、まあ、田上さんは良い行動を見て褒めなさいと教えたと、つまり子供は褒めたらいいと、褒めなさい褒めなさいそれはね、間違いではないんですけど、親の役割っていうのは褒めるばかりでもちろんありません、ね、ダメなものはダメやっていうのも伝えるのも親の役割です、大人の役割です。でところがね、この腰のね、ここにあるようにね、あのレベルが違うんです。つまりね、私が感情的になって私がイライラするから子供を怒る、これは罰ですよ。ですけどダメなものはダメやと、つまり、ね、制限を超えた時にはっきりとね、それはあかんって言って止めるのは大人の役割です。これはもう一つの別の輪っかのスキルです。制限を設けるです。で制限を設けることによって子どもたちは境界線を身につけています。でその境界線を身につけている時の段階で非常に重要なのはルールは必要です。だからお家の中にルール、学校の中にルールね、いろんなルールがもちろんね、あって当然って言ったらですけど、まあありますよ ね。でその時にお家の中でね、ルールを作られて、例えば何時まで帰りなさいとかねっていうルールはあっていいと思う。その時にね、先ほどのね、実験をしたのを覚えててくださって、どうぞどうぞルールを作る時は肯定を踏まれます。夜遅くなったら痛いよって言っても子供はイメージ湧きません。それよりも早く帰りなさい、何時までに帰りなさいって言った方が具体的で分かります。 で必ず置き換えられます。で私たち非常に日本人は特にね、あの子供たちの声かけが非常に否定語が多いです。もうそうやってね、私自身もそうでしたからね。それを肯定語にするだけでね、あの全然子供たちがあの、まあ、変わるっていうのは分かりやすいですよね。で、まあ、あのルールを設けると、そしてルールを破った時に責任を引き受けさせる、これも重要です。例えばね、これもあの子育てで皆さんよう言いはんのは、あの過保護はいかんと、過干渉はいかんと、なんで過保護はいかん、過干渉はいかんかっていうと、子供たち自分で感じて自分で考えて自分でできひんから、いつまでだっても何も学ばないからですね。だから、ね、お母さんに、あのお母さんに、あんた親に向かって何言うのって言われて、もう嫌って言ったらいかんと思う子は、ね、それある時にですね、これあのタバコ吸えって言われた時に、それ嫌って言うんですよね。だから家の中は社会の縮図やと思って練習やと思いはってですね、この辺りの練習がなかったら、ここでできませんから。外で急にね、なんか誘われた時に嫌やっていうの、そんな言えませんよ。家の中で嫌って言える子がね、と思われたらですね、まあ、それと同じようにルールを破った時に、つまり保護干渉のっていうのはね、その子に責任を持たせるということです。で、まあそれはですね、じゃあ具体的にどうなのっていうのは、まあそれは理論的に覚えていただいて、日々いろんなことがあると思います。例えばね、あの言葉、まあこれは例がいいのかどうかあれなんですけど、例えばあの学校に行く時にですね、もう絶対忘れたらいかんものがいっぱいあると。さすが私も1年生の子を見てますけど、まあ、1年生の子だったらね、親がきっと見てやらなかったら、でね、それはね、1年生で練習してないのに、2年生で急にはできません。やっぱりね、いろんなことが、すべてが子供にとってスキルっていうのは、もうボツボツですから、だんだんとできるようになる。そういう時に手を貸すということです ね。で、今言ったようにですね、その忘れ物したらいかんと、ね、言うと。でもある時からもう、あの、忘れもしないようにしようねっていうのを約束やとすると、まあ、その子にね、ある時からも自分でさせる。で、忘れ物があった時に、ね、あった時にやっぱもう自分で引き受けるしかないですよね。で、そうやって学ぶんですよね。で、これがアドラーが言う行動に責任を取るっていう。だからどっかでね、ルールを言いながらですね、なんかやった時に私がもう車載出て片付けましょうじゃなくね、ちょっと辛い思いをし、ちょっとしんどい思いをしてもね、その子は自分で責任を取ると。しかもその取り方っていうか、人のこう制限を超えたり、人の境界線を踏み立ったり、で家のルールを出るときに、もうこれは感情的っていうんじゃなくて、ダメなものはダメやってはっきり言うところがここですよね。そして新しいスキルを教えるっていうのがあります。で、ここはあのね、先ほどのあの力の使い方っていうところでもお話ししましたけど、やっぱりあの親の背中をよう見てますね。そしてあの大人の生き方をよう見てます。なぜかというと、やっぱ子供にとってモデルが必ず必要です。あんな風になりたいとかね、こんな風になりたいとかね。でそういう意味で親は一番近くの手本である、見本なんですね。でそれはね、手本が悪いから、ね、子供も悪くなりますよ。まあ、だからといってですね、あんまりね、しゃがれ気にならないで、いつからでもやり直しできますから。もしも間違いがあったら、親は間違いを認め、子供に間違いがあったら正しくやり直させていいんですよね。ですけども、ここにあるように、あの一歩一歩でしょ。スキルっていうのは一歩一歩です。例えばコミュニケーションスキルなんかでも、ね、人とこうどう話す、人とどう聞くかって言った時にね、もう急に上手な聞き方、上手な話し方、そんなできません。もう日々の本当に積み重ねですね。で、ここにも、これはあのいろんなものに使えるんですけども、例えば携帯を持たせたら、ね、携帯を持ったからには携帯の使い方っていう新しいスキルがありますね。で、それを学ぶ必要がありますよね。というようなことですね。で、一番あの最後にしたんですけど、通常はあのあれなんですけども、あのもう一つね、問題を避けるっていうのがあります。で、これはあの誤解のないようにっていうのは、あの問題が起こった時に、ね、問題を避けるっていう意味じゃなくてね、問題やと、これはね、例えばあのまたいつか会ったらゆっくり皆さんと個々人のお話をっていうこともあったと思うんですけどね、まあ、私はこういう仕事をしてますので、まあ、カウンセリングをしたりとか、あの先生方の、ね、悩みを聞いたりとか、それから子育ても具体的なあの悩みとかあるんですけどね、あのよくね、問題やと思うから問題なんですね。つまり問題やと思うことが実はね、問題じゃなくなることがようあるんです ね。例えばどういうことかっていうと、問題やでね、これはあの先生方って結構体験してるんじゃないかと思うんですけどね、問題や問題や問題やって言いながら何の対処もしない人って結構いるでしょ。 もう子供のここはどうやこうやって言いながら何もせえへんと。で人の行動なんて何もしなかったら何も変わりませんからね。でね、だからもうというふうにこう問題ってあるんですけどね、同時にね、問題やと思ってるものをちょっと引いてみると避けれるっていうことです。これエリザベス・クレアで言ってる。これはね、非常に例えば分かりやすいように言うと、まあどの親もね、私も体験してるんですけど、まあ、4歳や6歳なんていうとまだね、小学校1年生とか可愛いですよね。小学校1年生は可愛いですよね。まあ、4歳なんかまだ可愛いですけど、でも就学前とそれからだんだん学校に行き出して何が違うかっていうと、小さい子たちっていうのは天使の時もありますけど、表現して悪魔になりません。もううるさかったりね、言うこと聞かなかったり、なんか思い通りにならなかったりとかね。でその時にやっぱこちらがイライラするじゃないですか、ね、で私たちが子供を叱責するっていうのはね、よくね、いやもうその子は何々するからって言うんですけども、まあ大体ね、私の感情に関係があるんですね。私がイライラしてるんですね。私が怒っちゃうんですね。イライラの源で怒りの感情が爆発しちゃうんですね。ということはね、じゃあそれはね、問題解決できるじゃないっていうことです。つまりね、お母さんたちお父さんが子供にイライラするときには大体ね、子供が何とかかんとかって言うんですけど、大体はその親御さんがとても忙しいときです。でそのとても忙しいスケジュールを見たらそれは忙しいなと思います。お掃除して洗濯してなんとかね。でそしたらここに至るまでに問題解決できるやつ、つまりここの状況を変えてやったり、例えば朝何も洗濯機回さんでええやなとかねっていうふうにね、つまりこちらの状況を変えてやることで問題やっていうものを問題は避けれるってことです。それではここにもあるように、どうぞね、大人と子供の違いっていうのは、大人はストレスはあるけども子供はないっていうんじゃありません。もちろん感情の動物なんですからね、感情の動物である限り子供だってストレスを感じてない、ね、でその時にこうね、様子見ててね、どうもね、子供しんどすぎるわと、うちの子供たちはまだ、6歳と4歳なんでね、大体ね、8時には絶対寝せるようにしてます。まあ、それは個々人ね、睡眠の時間ってあるんですけどね、大人と子供の違いってね、もう一つ大きいのはね、子供っていうのはね、寝てる間に大きくなるんですね。で寝るっていうことは、まあ、その子のもちろん活動量もいりますけどね、やっぱどんなにしんどい、まあ、いろんな動き方してても 寝ることによって解決するんですね。つまりね、子供のストレスをためないように見てやるのもやっぱ親の役割です。子供は自分でね、ストレスマネジメントでしにくいですもんね。だからやっぱりすごく行動が多かったりとかね、学校から帰ってきたらもう次にこれ行って、次にこれ行って、次にこれ行って、次にこれ行ってって言った時にやっぱりいろんな問題が起こるとかね。だからいろんな問題が起こった時にちょっと引いて、この問題は私の問題なのか、それとも子供自身が抱えている問題なのかっていうのね、っていうことです。でそれがここの星です。でこれをですね、全部、まあ、見て、まあ、大きい説明をしたんですけどね、まあ、ここに3つずつ書いてありますけど、例えば良い行動を見つけ出すときには注目することであったりとか、褒めることであったりとか、褒美をねっていうような、まあ、3つ書いてありますけど、まあ、全部やると15やと思われるとね、なんかたくさん学ばないかなと思うので、まあ、大きく5つって思われたらいいと思うんですけどね、どれか1つずつでもしてくださることによってね、親の関わりが変わると子供が変わります。で子供が変わることによって、あ、これは効果があったんやと思います。でそこにちらっと先ほどね言ったので、ちょっと繰り返してるとね、物を与えるならね、ワイドじゃなく褒美の方がいいんです。つまりね、これあげるわと、そうだ今さっきちょっと最初の説明はワイルド褒美ぐちゃぐちゃしましたね。ワイルド褒美って何かというと、これをあげるからこれしなさいというのがワイルド、ね、最初ちょっと説明間違ってました。いや、これをこうやりなさいね、そしたら終わったらこれをあげるのって褒美です。でそっちの方が効果あるんです。ごめんなさいね、間違ってました。いい子にしてたらクリスマスになったらこれをあげるのっていうのは OK です。これは褒美ですもんね。で何が違うかというとね、私たち生活の中でね、こういうのってありません？おやつあげるから、おやつ食べてもいいから、ね、あとは勉強しなさいってと、これが悪いでね、親結構やるときあります。ところがね、ちょっと引いてみるとね、お菓子を食べてその子は勉強しなくてどっかに行ってもね、誰も責任取られないんですよね。だからね、教育的効果は低い。そうではなくてね、ちゃんと宿題しなさいよ、そしたらお菓子食べるよっていう方が、まあね、小さい子は犬と猫と一緒ですから、 でいうか、そういう意味じゃないんですけどね、効果はあります。つまり褒美をもらえると思うと、それが自分の機動力になります。だから物もね、うまく使えばいいんです。何も贈り物をあげるっていうことだけじゃありませんからね。例えば勉強しっかりしたら、あと1時間 DS やってもいいよと。今 DS やってもいいわ、その代わり勉強しなさいという効果ね。だってその代わり勉強しなさいって言うと、親はなんとなく納得した気でいますけれども、子供だってね、あもう DS さえできた後ね、なんかはぐらかしていいなと思われても、それはもう賢いですからね。で、教育的効果があるのは褒美やっていうことですね。はい、じゃ何かご質問があったら、あれですけれども、早口で、たくさんで、で、一番ね、新しい新刊、これ一冊校長先生にお渡しして置いていきますので、また読んでください。これ4つのね、所属感、感情、境界線、力の使い方っていうのをワークにする、ワークから身につくんですね。で、また他の今日お話したのも、結構いろんなところで本にしてますので、いろんなところっていうか本にしてますので、まあちゃんと書店で買っていただいたらいい税になりますけど、今はアマゾンで古本でもいっぱい買えますから、それでもいいですし、図書館で読んでいただいてもね。まあ短い間でしたけども、ありがとうございました。
ありがとうございました。